強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回は東京都の西部、キティちゃんと島次郎の住んでいる隣町の株式会社コエラボさんにお邪魔しております。私の目の前にはコエラボ代表取締役の岡田正弘さんがいらっしゃいます。岡田さん、今週はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず岡田さんのプロフィールについてご説明させていただきます。岡田さんは1973年岡山市でお生まれになられ、東京都立大学ご卒業後、千葉大学大学院にご進学されました。同大学院をご卒業後、 NTT ソフトウェアに勤務されておられます。同社在職中に岡田さんはポッドキャストの配信に興味をお持ちになり、2012年にポッドキャスト番組を制作配信するキクタスの早川洋平さんと交流を深めておられます。その後、キクタスのスタッフとしてシステム運用を担当するなど、ポッドキャスト番組の制作に参加されておられ、さらにポッドキャストの素晴らしさを広めていこうと数多くの番組の制作に関わっておられます。その後、2014年に NTT ソフトウェアさんをご退職され、2016年に株式会社コエラボを設立され、現在に至っております。現在のお仕事は音声配信、有料デジタルコンテンツの制作販売を行っておられます。ということで、今回からですね、岡田さんに中小企業もしくは個人事業主の方に音声配信、有料デジタルコンテンツの活用の仕方についてお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでまず、ちょっと音声配信、有料デジタルコンテンツって申し上げたんですけども、早く言えばポッドキャストっていうところからお話しいただきたいんですけれども、ポッドキャストっていうのはまさしくこの番組そのものなんですが、この番組をまず聞く側として個人事業主の方とか中小企業経営者の方はどういうふうに活用していけばよいかということをお教えいただければと思います。
はい、そう、六角さんは本当に私なんかより大先輩で、このポッドキャストのもうかなり長い期間配信されているので、いろいろ使いこなさられてるのかなと思うんですけど、やっぱり中小企業の方なんかはこれでポッドキャストを聞いて勉強される方って結構いるのかなというふうに思うんですよね。私のリスナーへのなんかインタビューとか話をお伺いしたことを聞くと、やっぱり英語の勉強をしたりとか、ニュース番組を聞いたりとか、あとはそういった経営の勉強とかっていうのも音声を通じて勉強されている方が多いのかなと思うので、やっぱりそういった通勤中だったり、あとは運転中、あとは自宅で仕事をしている最中だったり、主婦の方なんかは家事をしながら聞いてるっていう方もすごく多いなっていうのが印象ですね。やっぱりそういった方に、どういった使い方をするともっといいのかっていうところをちょっと今日お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。はい、ポッドキャストいろんな機能があるので、私がすごく気に入ってる機能としては、やっぱり2倍速で聞けるっていうのはすごくいいなと思います。通常の音声の倍速で聞けるので、半分の時間で情報収集できるっていうところはすごくメリットとして考えてますね。六角さんとかもどうやって聞いてますか？
私はですね、2倍速は使ってないんですね。
普通の速度で
使ってない理由って特にないんですけど、なんでかっていうと、私は一つの番組を何回も聞くタイプなんで、多分岡田さんはたくさんの番組聞いてるから、一つの番組を聞くための時間を節約してるかと思うんですけど、私は番組数そんなに多くないで、多分20もないと思うので、
でもそれ、結構聞かれてますよね。
一つ一つゆっくりって言いますか、普通の1倍速で何回も聞くっていう感じです。
そうなんですね。あとは他のことをやりながらでも聞けるっていうのはすごくメリットがあるかなというふうに思ってます。で、私があとよくポッドキャストのアプリの機能として使うのは、ステーションという機能なんですけど、なかなかこれ使いこなしてる人少ないんじゃないかなと思うんですが、これどういった機能かと言いますと、自分の好きな番組を登録して好きな順番で再生できるという機能があるんですね。なのでこれを登録しておくと、私はどの順番から聞こうかなっていうのが大体決まってるので、 それが更新されると上から順番に再生できるっていうのはすごく便利なので、それを選ぶだけでずっと連続再生できるっていうところはすごくいいなと思ってます。
これは iPhone のアプリだけじゃなくて他のスマートフォンのアプリでもこの機能あるんですか？
ですね、実は Android だと別のアプリになるので、ちょっとなかなかそういった機能まではないかなと思います。 iPhone のアプリとしてはそういった機能が入ってますね、
はい、今言ったステーションっていうのは iPhone のアプリっていうことですね。
そうですね、はいはい、
で私は、まあ、これも多分岡田さんも同じこと思ってると思うんですけど、Apple さんって結構ソフトはというかアプリケーションソフトは作ってるけど、
はい、
使い方あんまり説明をしてくれないですよね。
そうですね、本当に自分で使って使い方を覚えるっていう感じですよね。なので声ラボのホームページにはいろいろ使い方も解説しているページも設けているので、もしよろしければちょっと検索して見つけていただければ、こんな使い方があるんだっていうのも掲載させていただいております。
まあ、昔のそのカセットテープを再生して決まった順番に再生するっていう機能よりはもう全然進んでるわけですから、使いこなした方がいいですよね、はい、
そうですね。やっぱりその頃の時代って、私もポッドキャストの初めの頃からずっと聞いてるんですけど、最初の頃ってパソコンに同期をさせて、それを私の場合ウォークマンとかそういうポータブルプレイヤーだったんで、それに転送してそれを聞いてるっていうのはすごいめんどくさいことをしてたんですけど、今はスマートフォンのアプリとしてできるのですごく便利になったなっていうのは印象としてありますね。
そうですね、私も昔はIC レコーダーにダウンロードしてたんですけど、うん、本当に今はスマートフォンが勝手にダウンロードしてくれて、う
ん、はい、
でスマートフォンで聞けるから本当に便利になりましたよね、
うん、そうですね、ね、あとよく比較されるのが YouTube と比較されるんですけど、 YouTube っていうのは画面を表示してないと再生されないんですね。だからなんか見せてないといけないんですけど、ポッドキャストは画面閉じてても、まあ、再生はできるので、そのあたりは便利かなと思いますね。あとはパケットの消費がないっていうところも私は地味に好きなところですね。 Wi-Fi の環境でダウンロードしておいて、それを外に持ち出して再生できるっていうところがいいかなと思ってます。
そうですね、動画見ないんだったらばパケット無駄にする必要ないですね、
はい、結構動画いっぱい見る人ってパケット消費が激しくて、で月末になったらちょっともうあんまり見れないんですっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そのあたり心配しなくていいかなと思ってます。
で今はそのソフトウェアって言いますか、うん、アプリケーションとかハードウェアの件をお伺いしたんですけど、
はい、
コンテンツとしてはどういったものがありますか？
うん、そうですね、今私もいろんな番組ランキングからちょっと分析したデータも持ってるんですけど、教育関係の番組がやっぱりランキングとしても高いなと思うんですね。で、教育関係ではどういった番組があるかっていうと、英語の番組がかなりの数占めてて、じゃあランキングの上位を探してみても結構英語の番組が入ってると思うんですよね。やっぱり皆さん英語の学習とかにも使われてるのかなというふうな気がします、
うん、やっぱりそうですよね、耳で勉強するって言ったら英語が最初ですよね。
そうですね、そういうふうに思われて英語勉強される方が多いのかなと思います。あとはその次に来るのがビジネス系の番組、そしてコメディの番組っていう風に続いてますので、やっぱり楽しみながら何か情報を吸収して仕事に役立てたいなっていうサラリーマンの方とか聞かれる方が多いのかなという風に思ってます。
そうですね、私もビジネス番組は結構好きで、
うん、
自分の好きなタイミングで例えば地上波放送では聞けないような内容を聞けるっていう面では、
うん、
ポッドキャストはいいなと。
そうですね、あと個人の方ももうもちろん発信してるんですけど、ラジオ番組のところもポッドキャストに配信してるラジオ局も結構あるので、そうするとラジオだとその時間に聞かなきゃいけないんですけど、ポッドキャストは本当に好きな時間にニュースを聞けるっていうのもいいかなというふうに思ってます。
こういったそのコンテンツとかは岡田さんのポッドキャスト番組で紹介してると思いますので、
はい、
もっとそうですね、いろんな番組を知りたいって方はぜひ岡田さんのポッドキャストをですね、
はい、
お聞きいただければと思います、
は
い、
私の番組はポッドキャストの配信で人生が変わるという番組もやってますので、ぜひそこでもおすすめの番組紹介してますので聞いていただければなというふうに思います。
ということで今週は時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただければと思います、はい、岡田さん今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では 公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。